西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は、江戸で人気の下り酒の流通と消費と題して、ゲストティーチャーに博識家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお招きしてお届けしています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先日は蔵開きね、たくさんの皆さんにお越しいただいて、やっぱりなんか嬉しいものですか？
そうですね、やっぱりこうしてイベントにですね、お越しいただくっていうのが、まあ、こっちも準備した甲斐があったなと思いますんでね。
そうですね、そしてまた新しいお酒をね、飲んでいただいて。
そうですね、季節の楽しみにしていただいたらいいのかなと思いますので、
ね、そうですね、また西宮いろいろな蔵が順番にね開いていますので、ぜひまたお出かけいただきたいと思うんですが、さあ、お酒といえば大浦先生ということでもうなんかもうよー知ってはるし、よくお飲みになります？
そんなです。
江戸下り酒問屋と上方酒造家というのが今日のタイトルなんですが、江戸には下り酒の問屋さんがあったんですね。
そうですね、
専門の下り酒専門の、
そうです、そうです、はい、まあ、下り酒っていうのがまず上方からですね、はい、送られたお酒のことを下り酒というふうに呼びまして、はいはい、うん、その以外にもですね、江戸にはその地回りのお酒っていうのがあって、
はい、
江戸近郊の村々で作られたお酒っていうのが入ってくるんですね。
あ、なるほど、はい、
なのでそれと区別するために下り酒問屋っていうのがあるんですね、
う
ん、
それはもう下り酒しか扱いませんよっていう問屋さん。
そうです、そうです。なので言ったら、まあ、いいお酒扱ってますっていうことですよね、
は
い、
うん、そうですよね、あれだってそうですよね、くだらないっていうのはここから来たという
、そういう説が
話でしょ、だからくだる酒はええお酒と、
ええお酒
いうことなんですね。
いや、もう、う
ん、
その説が正しいかどうかも置いたとしてもですね、もう上方のお酒っていうのは当時日本で一番いいお酒なんですよ。
やっぱりそうだったんですか。
もうそれこそ、うん、下り酒、上方のお酒の、まあ、発祥とも呼べる痛みなんかは将軍の御前酒にもなっておりましたんで、
はい、
もう当然もうダントツ一番なんですね、
お墨付きもいただいてるという
そうですね、はいはい、まあ、質的に他当時で叶うところはないですね、
うん、そうだったんですか、じゃあその問屋さんももう誇りを持って それしか扱わないという。
そうですね、
これはどこにあったんですか？
これがですね、まあ、江戸も今の東京と比べると江戸ってもう少し狭い範囲になるんですけれども、現在のですね中央区にですね新川っていうところがあるんですね、うん、
はい、
新しい川と書いて新川なんですけども、はいはい、そこにですね下り酒問屋っていうのは集まっておりましてですね、
その川沿いということですか？
その、まあ、うんうん、海からこう船が小型船が入れるようなそういう、はあはあ、溝みたいな川なんですけどね、そこにですね、まあ、そこが新川とかあと茅場町という、まあ、そういうですね、
はい、
地域ありますけれども、あの辺りに下り酒問屋っていうのは集まっていましてですね、今でもですね例えば博識家の東京のですね支店とかですね、あっちにその新川のあたりにあったりしてですね、酒屋さんが多い町でもありますね、今でも、
はい、そうなんだ、名残があるんですね、ちゃんと、
なので、まあ、東京に行かれた際は、
はい、
まあ、今もう新川もう埋め立てられて石碑みたいなになってますけれども、
もう川はないんですか？
そうですね、ただまあそういった名残はですね、うんうん、ありますんで、月島の東ぐらいになりますんで、
うん、
もんじゃ焼き食べた後にな
るほど、ぜひ一遍、ね、立ち寄ってみて、
見てもらって
そうですね、
でこの新川が、前回前々回とお話しした樽海線がお酒を持って運んでいくゴールがそこなんですね。
あ、なるほど、
まさにその問屋さんがいるところに運ぶという、うん、
まずは問屋さんに納入するわけですか。
そうですそうです。
あの、なるほど。
流通の体制としてその上方の酒造家が作ったお酒を樽海鮮で運び、でそれを下り酒問屋さんが、受け取って、それを市中の仲買であったり小売りにですね販売していくと、まあ、そういう構造なんですね。
なるほどね。
で当時のですね、あの江戸のいろんな名所を描いた江戸名所図絵っていうのが、まあ、あるんですけれども、それなんか見ますと新川のところにはちゃんと酒問屋っていうのがあってですね、はい、それはもうそれはあの軒を連ねて、
うわ、にぎわってたんですね。
もういろんなあの銘柄の酒だるがですね、こう運び込まれる様子がですね描かれていった、まあ、そういう光景なんかも、はい、知られてますね。
そうですか。
でこの下り酒問屋という、まあ、問屋さんを通してですね、この西宮はじめ上方のお酒というのは江戸に、まあ、裁かれていくんですけれども、これ裁かれ、今先ほどお話ししましたようにこの問屋さんを通して仲買小売りと行きますよね、
うん、はい、
で逆にそのお金っていうのは、その小売りが売ったのが仲買に行き、仲買に行ったのが、問屋に行き、で問屋から、この上方の酒造家に行きということで、はい、逆のコースをたどりますよね。
そうですね、はい、
間をいろんな人が噛んでますよね。
スムーズにちゃんとやり取りはできたんですかね。
そこが問題なんですよ。あの構造上致し方ないんですけれども、売掛金という、まあ、そういうあの販売したお金の回収ですよね。
いわゆる付けで、
そうですね、
売買が、
それが何人なんです
か。だって付けでしょ、踏み倒す人も中にはいたりとか。
そうですね、
もうどうしても払えないみたいなことってありますよね。
回収がどうしても遅れがちになってしまうんですよね、まあ、毎回毎回あの遅れてしまうわけではないんですけれども、はい、なんせそのお酒を作るっていうのはお米から作るわけですから、お米を買う時点で酒造家は支払うわけですね、
一回、はい、
その時期にお金がないとダメなわけですよ、だからその売掛金っていうのは足掛け3年ぐらい回収できないと言われていて、
うわー、そうなんです、ということはお金持ちじゃないと酒造家にはなれないというか、
そうですね、
務まらない、
あの半端なお金持ちではできないんです。
本当だ。それだけのお金を寝かすというか、まあこうね、投資して
で3年後に回収しますよという、
それも回収もね、全額できるかどうかっていう保証はないわけですしね。
ないです。あの、まあ、もちろんね努力して、うん、そこから利益を生み出そうとはするんですけれども、
はい、
まあ、記録を見ていてもね、それぞれその年その年の状況がありますんで、うん、それこそ江戸の幕末になると、
はい、
いろんな事件事故災害起きますんで、うん、そういうのを見るとやっぱりリスキーな商売であることには間違いないですね。
本当ですね。
その売掛金の例で言うと、初めはですね販売してから、その販売したことを記録をつけるんですね、
はい、
売り付け覚えっていうんですけど、うんうん、そういうのをですね、まあ、50日以内に今あの発行するということが決まってたりするんですけれども、はい、それがどんどんこう伸びていく。
、うん、はい、
だからそうなるとやっぱりこっちは困るわけですよね、
酒屋として。ねえ、そうですよね。
ただその下り酒問屋との関係も大事なわけじゃないですか、上方の酒造家、
はい、
上方の酒造家の一番苦しいところは販売を委託しているというところなんです。
ああ、そうか、直接じゃないので。
そうなんです
ね。そうなんですね。
あのもちろんあの伊丹の古い酒屋さんなんかですと、あの自分のまああの元々はその自分の会社といいますか、組織の中から出た人が下り酒問屋を営むっていうケースはあるんです、う
ん、あ、
小西さんなんかそうなんです。
そうなんですか、うん、
なのでそういうケースもあるんですけれども、ただ江戸時代の終わりになればなるほど、そっちはそっちでそっちの事情があるわけですよね、
うん、
独立していくわけですから。なのであまりこうその力関係でいうとですね、やっぱり下り酒問屋っていうのはどんどん力を持っていくわけですね、このお酒の流通という面では。
あの別にそういう金銭的な保証をしてくれるわけでもなく、
ないですね。ないです。
は
あ。向こうは向こうで、ただ向こうは向こうで荷物が送られてこないと商売ができないので、はい、
まあ、確かにそうですね。
なので、うん、そういう緊張関係は常にあるんですね。
うん、
でそんな中でもやっぱりその回収が遅れがちになるということが、はい、その江戸時代の後半になればなるほど問題になっていくというのがありますね。
なるほどね、いろんな事情があったんですね。
まあ、かなりあの、ね、込み入った内容なんであれですけれども、
で例えばその、ね、あの最初に聞きましたあの新種番線の、ね、レースがみたいな話もありました、はいはい、結局早くそのものを届けてくれる酒造家と組んでればその卸問屋さんも、ね、結構なんかやっぱりメリットがあってというか一番早く飲めて
そうですね
っていうのがね、
これが委託販売の難しいところで、
はあ、
その問屋さんが引き受けてそれを市中に販売してから何日以内にこれが品質が悪いって帰ってきたら、うん、これは問屋さんの責任じゃなくて荷主すなわち上方の酒造家の責任になるっていうルールもあるんですよ。
そんな厳しいんですか。
そうなんです。なので記録見ててもあの不風味につき送り返すみたいなとか、そういうですね風味が よろしくないので、はい、あの値段下げますとか、
うん、
あの向こうであのお酒が良くなくなったらその灰を入れて直すというそういうあの直し方があるんです。お酒直すっていうそういう
もう一度こう風味を上げるみたいなことができるんですか。
まあ、できてたのか本当にできてたのかどうか分かりませんね。それを禁止するようなあの町ぶれなんかも出てまして、あまりそれは灰入れたお酒ね
ねえそんなんねえって思いますけど、
だから灰がアルカリ性だから中和してどうこうっていう話も聞いたことありますけど本当かなとか思って、自分でね入れる気にはなりませんから。
ですよね。えでもじゃあそういろんな面でこうやっぱり難しいビジネスですね。
食品なんでね、
はい、
その品質をいかに維持するかっていうのは難しいです、
ね、
ただまあその品質を保持するのが難しい中でもですね、やっぱり全国的に見てもこの上方のお酒っていうのは技術的に高いので持ちやすいのは持ちやすいんですよ、ただそういうそんな中でもそういう問題は出てくるということですね、でそういう形でですねその支払いが滞るや滞らんやということもあってですね、下り酒問屋さんの中でもですねこのうまくいく問屋さんとそうではない問屋さんとが出てくるんですね、
はい、
なので江戸時代の中期頃ですね1703年の記録ではですね、下り酒問屋さんってその進化はもう含めて江戸市中にですね、
はい、
100軒超えて126軒ほどあったということで、
うん、
まあ1軒多く見えるんですね、でそれが18世紀後半になると70軒強ぐらいに減少して、で19世紀初頭ですね、もう江戸時代の終わり頃になってくると、30軒台になってくると。
激減してますね。
当然126件ドンとあってそれがまあ淘汰されるっていうのがあって、その淘汰の原因っていうのはやっぱり代金回収できないとかそういうことになってくるんですけれども、あるいはそのお酒を送ってもらえないんで商売できないとか、そういうですねいろいろな複雑な
ちょっと厳しい、
そう厳しい
そういう状況ですね。
商売って難しいなと思いますね。
本当に難しいですねこれね、
江戸だから中間でやっておられる職業なんで、やっぱり消費者の動向とそれからメーカーの動向をきちんと把握できてないとどうしてもポシャってしまう、難しい商売
本当難しい商売ですね。その難しい商売にこう進出してした人たちっていうのはやっぱりもともとお酒とのつながりがある人がその問屋さんに、
ね、なので上方にもともとの由緒を持つ酒問屋さんっていうのは当時多かったんです、
ね、さっきもねちょっとお話出ましたけども、やっぱり安心感もあるでしょうし ね、そういう意味ではね、な
の
で
そもそもがそのきちんと荷物を送ってもらえる前提があったので、はい、ちゃんと商売できるんですけれども、そもそもそのもう本体だったところが下火になってくると、じゃあどっから荷物を送ってもらうとかそういう問題になるんで、下り酒問屋側はそのいかにして荷物を送ってもらうかっていう問題があり、一方で上方の酒造家からしたらいかにしてその代金を回収するかという問題があって、やっぱり遠いので、どういう形でお金をもらうかっていう、そういう問題がどうしても出てくるんですね。
そうですね、どうやってやり取りしてたんでしょうね。
一つはですね、為替というのがあって、
為替、
向こうの 両替商のところで、これあの下り崎丼屋さんが売り上げを預けてくれたら大阪の、 あの両替商でその分のその切手が送られてくるんですよ、
うん、
でそれを持っていったら現金と交換してくれる、っていうのがあの割合ちょっと合理的じゃないですか。
すごい合理的なんか今の時代にもね、通じるみたいなところがありますよね、
っていうのと、あの飛脚が持ってくるっていうのと、
それってなんか途中で追いはぎかなんかに盗まれたりしないのかなと心配ですけど、
実際にあのそういう事件もおそらくあったと思います。
でしょうね。
でしかもあの幕末になるとその政情不安になるんで、今度飛脚が用を持っていかんっていうようなことが、
そうか、逆に怖い襲われるの
が、そうだから、あの店の関係者が取りに行くとか、まあ、そういう事例もあの資料を見てるとありますね。
結構大変な、じゃあやり取りだったんですね。
大変ですね。なのであるいはもう江戸に帰ってくる船に預けるとか、
はい、
あの樽海戦に持って行って帰ってくる船に預けちゃうとか、そういうパターンが、
なるほど
でもちゃんとね、帰ってきてくれたらいいですよね、その船が。
そうなんです。沈没しちゃったとか積み荷と一緒に捨てましたみたいな、それはないと思いますけど、
ね、前回前々回の話で言うと、なかなかその、ね、ちゃんと帰ってくるかも不安になるようなところになるんですね。
でもやっぱりその下り酒っていうのはすごい人気だったんで、
はい、
ね、やっぱ引く手はまた、ね、よく売れることは売れたんでしょうね。
そうですね、やっぱりあの向こう江戸にはあの参勤交代で集まってくる武士層がたくさんいますん で、
はい、
で武士ってまあ男なんでやっぱりお酒飲むんですよね、だからそういう需要がどうしてもあるわけなんですよね。で江戸時代の中頃で元禄10年の段階で64万ダルという
64万ダル、
はい、なので江戸時代の中頃でその数字はやっぱりあの多いです。でそれが江戸時代の終わりになって19世紀に入ってくるともう100万ダル以上っていうのがもう基本になってくるんで、やっぱりそれも多いですよね。
本当にあの巨大な、じゃあ消費地というか、
いやもう本当に
マーケットだったんですね。
いやもう本当に
江戸は、
いや江戸は本当に巨大な巨大すぎてっていうことなんで。
そうなんですか。
でただその上方から、お酒が行き、お酒が売れて、うん、お金が、関東から上方に来るという、はい、まあ、その構造がまあ生かしてあるわけなんですけれども、うん、それを嫌った政治家がいるんです。
ほう
あの江戸があの上方に対してあのなかなか優位に立てない、経済的に優位に立てないっていうのは、はあ、そういうのがあるんだって言った政治家がいるんですけれども、
はい、
その人があの松平定信という人なんですね、であのいわゆる田沼意次のですね、
は
あ、あの割と革新的な経済政策をやった反面、その賄賂が起こしてしまったっていうことが言われている、まあ、そういう政治家がいましたけれども、まあ、彼の後を引き継いだ幕府の、まあ、老中というですね、まあ、将軍に代わって政治を行うような役職の人ですけれども、まあ、彼はそういう考えを持っていましてですね、
うん、
今まで割とこう、まあ、その市場の江戸の、 そのお金のお酒の価格に応じて、まあ、その生産調整なんかをすることはまあ当然あるんですけれども、あるいはそのお米が取れないときは あまり作りませんとか、
うん、
お米がいっぱい取れたらたくさん作りましょうとか、そういうことはあるんですけれども、その政治家のですね、意図してとしてですね、生産調整をかけられるっていうのはなかなかなかったんですけれども、
うん、
この松平定信っていう人はそういうことをやった。
へえ、
つまりそのお金があまりにも上方に流れるから、
はい、
お酒を制限しようとしたわけですね。
まあ
実際そういうことを書いてるんですよこの人。ほうほうでこの人、まあ、とはいえですね、あの全くゼロにすると混乱が当然起きますので、
うん、
上限を決めましょうと、
はい、
例えば西の海でしたら摂津の国なんで、摂津の国はここまで、
うん、
河内の国
これ以上出荷してはいけないという ラインですか。
アッパーを決めてしまうんです、
ね、勝手に
まあまあ、あのこうそういう時代なんでね老中、ご老中が言ったら
一番偉い人やから
そういう せざるを得ないんです。
で
しかもですね、あの今まで、まあ、なんとなく多分決まりはあったんでしょうけれども、
うん、
明確に規定されてなかったんですけれども、江戸にお酒を運んでいい国という、江戸にお酒を輸出していいという国を限定してしまうんです、
はい、
11カ国に、
はい、
あの当時日本64州って言って60カ国ぐらいあるんですけど、そのうちの11カ国しか送ってはいけませんよと、は
い、それもまたすごいきつい、
そうですね、
なんかね、政策ですね。
そうなんです。なのでとにかく江戸からそのあのお金が逃げないようにした
ら、うわなるほど、そういうことなんですね、
それが定信のやった政策なんですけれども、うん、でじゃあそうなると江戸のお酒の量が減ってしまいますよね。
そうですよね。
そうなると物価が上がりますよね、うん、
はい、
でそれでは困るわけですよ、江戸の 人たちは、
うん、
で定信が考えたのは江戸近郊でお酒を作りましょうと、
うん、
そういうことをするわけですね。
へ、
なのでそこであのそれが契機で今の関東の酒屋さんっていうのは、うん、あの育っていくっていう。
でもそんな急にね美味しいお酒が作れるんですか？
いや、まさにその通りでできないんですよ、うん、
ですよね。その今までの積み重ねだったりとか企業努力があってこその美味しいお酒だと思いますのでね。そ
う
な
ん
です、
まあ、向こうの酒屋さんも一生懸命努力はするんですけれども、当然その材料ですとか、うん、そういったものが全く違いますし、一つはその流通の体制もあの幕府が完成で作ったんで、
うん、
まあうまくいきませんよね、うん、その下り酒問屋とか通さないわけですよ。
おなんか一もけしてやろうかみたいな感じですかね。
そうそう、関東御免上酒というですね、はい、のを作る、そう売る店っていうのを新たに作ってやるんですけども、まあ、なかなか質的にもそして流通的にもですね問題を抱えてあまりうまくいかないんですね、
うんうん、
ただまあそういうことをやったというのが一つあるという歴史上あるわけですね。
そうなんですか。
だからこれを契機に、まあ、関東の酒屋さんっていうのは、うん、結構たくさんこう勃興してくるのは勃興してくるんですけれども、まあ、質的にはやっぱりかなわないんですね上方のお酒に、
ね、
でこの伊丹とか西宮とかあるいは灘とか今津、うん、この西宮地域の今津ですとか、そこは昔はその、まあ、郷が別といいますかね、別々でして、それぞれその時期によってこう出荷量に変遷も、
うん、
動きがそれぞれの地域で分かれていくんですけれども、あの幕末にはですね西宮のお酒ってこう結構伸びていくんですよね、
うん、
一方で伊丹のお酒とかはあの停滞したりあの減少傾向にあったりというのがあって、まあ、一つはやっぱり宮水の派遣というのがあっただろうと、
なるほど、
のがありますし、
で美味しいお酒が、
そうですね、質的にいいのができたというのが一点と、あともう一つ考えられるのがその物流を握った樽海鮮を西宮の酒造家が握ったんでたくさん持っていけるようになったっていう、まあ、そういうですね、ことが言えるだろうということが、でございます。はい、
なるほど、まあ、いろんなことが絡み合ってっていうことなんですね。
そうですね。そんな、まあ、幕末とかですね、あるいは明治近くのですね、その下り酒問屋さんとのですねやり取りの手紙がですね、
はい、
うちの博物館にもありまして
ですね、残ってるんですか？
残ってるんですよ、うん、でそこでいろんなですねことが書いてあってですね、
はい、
例えばあの幕末といえばペリーさんですね、うん、黒船来航ありましたけれども、黒船が来た時なんかって、うん、黒船ってどこに来たかって言って浦賀に来るんですね。
そうですね。
で浦賀っていろんな船が
荷物が待ってくるところって、
そうそうそう、あそこで検査を受けないと江戸に入れないんで、はいはい、僕ずっと思ってたんですよ、あの、うん、この時物流どうなったのかなって思って、
いやそりゃ止まっちゃったんですかね、びっくりして
思うじゃん。
でも黒船の横ちょっとごめんなさいでは通れないんじゃないかと思うんですけど
と思うじゃないですか、
はい、
ちょっとごめんなさいで通ってたんです
すごい、
あんまりあのフェリーが来たことによって物流に支障が来たしたっていうことはなかったみたいです、
ね、そうなんです、みんな勇敢だったんですね
勇敢というか、まあもうね、あの一回出た船止めておくわけにはいかないんでね、
いやいやそれでもなんか大砲で撃たれないかとか思いますけどあそうだったんですか、
う
ん、
そうで大砲で撃たれたらどうしようって思った人たちがいて、うん、それが江戸の市民たちなんですよ、
はい、
だから、うん、物流自体は止まらないんですけれども、 消費が滞るんです。
あちゃ
これお酒とん、ね、飲んでる場合じゃないわっていうことに
確かにそうかもしれませんね。
でだから下り酒問屋からの手紙見てても、うん、あのなかなか景気が良くならないと。でなぜかというとペリーが来て、うん、でなんか今は4艘やけど後から60艘ぐらい来るとかいう噂もあるという、もうそれだけ混乱してるわけですよ
江戸市中。パニックです ね、それはもう
逃げないかんとか、
ありゃ
お酒飲んでる場合じゃないよねっていう、
あちゃ
だから売れませんっていう、うん、まあ、これ言い訳なんかなとかいうのもあるんですけど、
その分ペリーさんに飲んでください買ってくださいっていうわけにはそこまではねちょっと無理かも、ね、
ペリーさんはあのブドウ酒積んできてますから、ね、
そうなんですか。あちゃじゃあもういろんなそういう出来事で、ええ、もう本当に業界もてんやわんやの時期だったんですね、ええ、そうなんですよ。じゃあ
荷物は届くけど売れないと。あちゃ、まあ、それがペリーさんの時の話ですね。
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、大浦先生お願いします。
はい、西宮をはじめとする上方のお酒を販売する下り酒問屋が集まっていた江戸の地名は何というところでしょうか。
はい、これが3問目でございます。これで全部の、クイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、今ね節句の人形展というのを、博士課記念酒造博物館ではやってらっしゃいましてね、
はい、
はい、
まだまだ西宮市内で蔵開きもよそ の、 他の酒屋さんでありますので、はい、それと合わせてですね、うん、うちのこの節句の人形店もですね、お足を運んでいただければと思います、
はい、令和をことほいでということで、まあ、おひな様、ね、なかなか見られないような
そうです、ね、
おひな様がたくさん、
いやもう本当に良質なおひな様になりますので、はい、ぜひこの機会に見ていただければと思います。
そうですね、まあ、いろんなイベントもやってらっしゃいます博士課記念酒造博物館さんなんですが、その学芸員の大浦和也さんにゲストティーチャーとしてお話を伺ってきました。さあ来週は生放送です、
はい、
皆様からの質問にもぜひいろいろと答えていただきたいと思いますし、そして江戸の酒文化ということもいろいろ教えていただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
江戸で人気の下り酒の流通と消費、ゲストティーチャーは博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。